共に生きるために、6年、木村ココナ。祖父母と触れ合う、祖父母との毎日。私は祖父母のことが大切で、祖父母も私のことを大切に思ってくれています。私には、家が近い祖父母と、家が少し遠い祖父母がいます。家が近いと、いつでも会いに行って顔が見られるけど、遠いとなかなか顔も見られないし、声も聞けません。それに家が遠い祖父母はどちらも耳が聞こえません。なので電話で話すことができません。だから私はテレビ電話で話すようにしています。そうすると顔も見えるし、声は聞けなくても手話で話すことができるからです。家が近い祖父母のおじいちゃんの方は最近物忘れが激しくなっています。そのために手術をしました。その手術は頭の水を抜くもので、物忘れがなくなることはないけれど、認知症の進行が遅くなる手術でした。なので、今もまだ物忘れは残っています。何度も何度も同じことを言うので、時々イライラすることもあります。けれど、私が怒ってしまうと、一番辛くて苦しいのは、物忘れが激しくなっていく自分なのに、責められるともっと苦しくなってしまうので、私は絶対に怒らないようにしています。私だってそんな時に怒られるとすごく嫌だし苦しいからです。私は5月に学校で認知症講座を受けて、6月には高齢者施設の蘇生園に行きました。認知症講座では、道に迷っていたり、どこに帰るのかわからない高齢者への接し方を学びました。もしも道がわからなくて困っている高齢者の方がいたら、目を見てその人の高さに合わせてゆっくりと喋る。そして近くの大人を呼んで警察に連絡してもらうということを学びました。そしてそのことを学んだ後、蘇生園に行きました。私は蘇生園と聞くとおじいちゃんおばあちゃんばかりで暗いイメージがありました。でも、みんなとても明るくて元気で、思っていたイメージと全然違っていて驚きました。蘇生園で私たちはグループを作って認知症の方と触れ合いました。リコーダーで曲を吹くと上手上手と喜んでくださいました。私のグループと触れ合った認知症の方の中には、手や足が動かせない人、喋ることが難しい人、物忘れのある人がいました。喋りたいのにうまく話せない、すぐに忘れてしまう、歩きたいのに歩けないことの辛さが改めてわかりました。私にこれからできることは、もし道に迷っている高齢者の方がいたら、声をかけ、認知症講座で学んだことを活かして案内することだと思います。今までなら、もしも迷っている高齢者を見ても、接し方がわからなくて声をかけられなかったと思います。でも、認知症講座で話し方を学んだことを活かし、もし出会ったら迷わず話しかけていきたいです。私は最初に書いたように、少し遠い祖父母にはあまり会えません。今までならお父さんがテレビ電話で話しているのを横から入って喋っていました。なのであまり長くは喋れません。だからこれからは自分から積極的に電話して、できるだけ長く喋りたいです。私の自宅から近くに住んでいる祖父母のおじいちゃんも最初に言ったように最近物忘れが出てきています。でもイライラして怒ってしまうと一番辛いのはおじいちゃん自身なのに怒られたことでもっと苦しくなるかもしれません。私はおじいちゃんにこれ以上苦しんでほしくないのでどんなにイライラしていても絶対に怒らないようにしていきたいです。